毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエ、ご案内役松岡千鶴です。本のソムリエ、この番組は毎週、大垣書店烏丸三条店の皆さんに私の一冊をご紹介いただきます。今週のソムリエ、先週に引き続き烏丸三条店岩崎幸喜さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先週は歴史の話、久々にたっぷり伺いました。はい、あのですね、あの岩崎幸喜さんは今主に琴地下の店舗にいらっしゃることが多いと伺っておりますが、はい、まあ、烏丸三条店、それからあの本店、あの市場の経済センターの中にありますけれども、それぞれなんか特徴があるなと思うんですが、例えばその本店の、経済センターの、特徴としては、なんかこう今話題のものがこうなんか、それに主眼を置いてみたいなところもいろんな展開されてるなと思うんですが、三条店はいかがでしょうか。
そうですね、烏丸三条店ですと、やっぱりメインの客層というのが、はい、ビジネスマンの方がやっぱり、うん、多いという印象なので、そのビジネスマンの方向けの商品が、まあ、大体目立つ位置にあることが多いですね。
なるほど、
はい、
あの入り口を入って、まあ、最初に目につくのがやっぱりそういうビジネス的な今話題のものがこう、まあ、平積みじゃなくて目立つ感じでディスプレイされてるっていう、そんな感じですよね。
そうですね、
そういうこうディスプレイの仕方は皆さんがこう提案して自分で考えてされるんでしょうか。
そうですね、担当者それぞれの、まあ、オリジナルティーも含めた、まあ、考え方として、まあ、こういった感じで並べたら売れるんじゃないかなとか、はい、まあ、一人一人の工夫ですね。
いいですね、やっぱりそれが多分数字に反映されるんでしょうね。はい、さあ今週の私の一冊は何でしょうか。
はい、結城正美さんの、コミックでシンクロを走る13巻でございます。
ほう、ようこそお越しっていう感じなんですが、一度ご紹介いただいた記憶があるんですが、
そうですね、
鎌倉殿の話をしている前後だったような記憶があるんですが、
はい、
どんなお話でしたでしょうか。
こちらはですね、はい、鎌倉殿から、まあ、大体百数十年と、まあ、戦国時代の前、まあ、最初の方のと、まあ、関東の、まあ、北条早雲という、まあ、戦国武将の先駆けとなった方の、まあ、青年時代を描いた
北条早雲、
はいはい、この北条早雲の最初の方の名前が伊勢新九郎と言いまして、そのシンクロさんの、まあ、主人公した話なのでシンクロを走ると話です、
はい、北条早雲ってなんかお坊さんっぽい名前のような気もするんですが、それは間違いでしょうか。
そうですね、まあ、途中で出家という形を確かなったと思うので、
はい、
まあ、
それまんざら間違いではない、
間違いではないと思います。
そうですか、はいはい、そしてこの第、シンクロを走る第16巻、
13巻です。
13巻、
はい
はい、どういう内容になるんでしょうか。
こちらはですね、はい、まあ、シンクロが、まあ、関東に行く前に京都にで生活してたんですけれども、はい、家を継いだ後ぐらいに、まあ、お父さんの代からのいろんな問題、家の借金とかを含めたそのあたりをなんとかかんとか解決していくという話ですね、
はい、そういう第13巻そういうお話。
そうですね、他もあるんですけれども、ほうほう、一番大きなものはそこでしたね、うん、
はいはい、その、以前ご紹介いただいたのは第1巻とか。
第1巻ですね。
そうすると第1巻から第13巻までの流れというのはどういう感じなんでしょうか。
こちらはですね、まあ、シンクロの、まあ、少年時代から、まあ、自分の家のことや、まあ、周りのちょうど、まあ、応仁の乱とかが少年時代に起こったので、 その周りの、まあ、あのいろんな激動の中を、まあ、生き抜きながらさらに家を継いで自分も当事者になっていくという流れですね。
まあ、その応仁の乱が起こった頃 の、 あの世の中って本当に混沌としている、誰が味方か敵か分かんない、入れ替わったりみたいなややこしい時代ですよね。そういう中であのシンクロは走ったんですか？
走りました
走りました。そうですか。これはあのその今13巻ご紹介いただきましたが、うん、まだその後はこれから出るって出版されるってことですか？
そうですね。
おお、その行き着く点っていうのはどこになるんですか？
行き着くのは、まあ、関東に地盤を置いて、
はい、
まあ、どんどんどんどん継いで、まあ、息子孫に追加していったっていうのまで行くのかどうか、そこはちょっとまだ分からないですが。
あ、分かりました、はい、神の溝を知るというところです。ありがとうございました。